ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川英平です。
五代西崎優太です。
ためになる健康のためスポキャス TV、 この番組は YouTube、Podcast 各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
お願いします。
さあ12月も3週目に入りましたが、
はい、
健康ガジェットということですね、うん、毎度ネタが尽きずによ
く持ってます
よ。いやいや、まあ本当にね、ギリギリでですね、うん、ギリギリで物が入ってくるんですよ、うん、物が入ってくると別に降ってくるわけじゃないです
か。あのね、やっぱり、ね、アンテナが高い。
あの今日はですね、はいはい、これです、うん、はい、あんまり見ないでください。石崎さん、じゃあ、これ、ポッドキャストの方もいるんで、逆に、うん、あの、音だけで言ってますか。はい。うん、ちょっと、うん、リップクリームのようなものがあるんですが、
はい、はい。
石崎さん、目を閉じて、はい。ちょっと鼻で。はい。どっかで階段に多いじゃないですかね、これ。
うん。
はい。
発火。
まあ、発火なんですけど、これなんか見たことないですか。
お、タイガーバーム。
そうです。ガオーみたいな。
タイガーバーム。
はい。タイガーバームってね、まあ今もありますけど、うん、なんか昔とかね、うん、結構タイガーバームなんかこう肩こり筋肉痛とか、うん、ちょっと喉のところに塗ったりみたいな、あの、まあ以前ね、僕ユーカリのそういうのもやりましたけど、
はいはいはい、
このタイガーバームのインヘラーっていうですね、これ多分日本では直ではタイガーバーム、まあ売ってないんですけど、うん、シンガポールかどこか、あの僕の友人がですね、タイの友人がいるんですけど、この間お土産でくれてですね、やっぱり僕はちょっとあの健康オタクだって知ってるんで、これ、うん、あげるって言われて、うん、なので今石崎さん嗅いでもらいましたけど、タイガーバームのこの香りがするスティックみたいな、
それ何の効果があるんですか。
そうなので、うん、まあ効果効能はね、あの、うん、スポキャス TV としては言えないんですけど、うん、まあ気分転換もそうだし、でもやっぱりほら鼻がちょっ と通るとか喉にも優しいし、
タイガーバームだ。
そうだから本当にタイガーバームを嗅いでるだけっちゃ嗅いでるだけなんですけど、
う
ん、
もう一回言っていいですか。
はい、
タイガーバーム。
そう、
タイガーバームだ、これ。
なんか本当にハッカーの匂い、ちょっとリップっぽくてね、
はい、
あの持ち運びしやすくて、まあ僕やっぱりあの、気分転換、まあ、タバコも吸わないですし、
うんうんうん、
で、やっぱりね、散歩すればいいんですけど、たまにちょっと軽いからいいかな。
タイガーバームってこういう需要があるんですかね。
バリエーション転換
ね
してるみたいでですね。
もう小学生以来ですよ、タイガーバームって。
そうそう、僕も。そう。なんで小学校の時僕もそれ使ってたんですか。
いや、わかんないです。なんかしらタイガーバーム塗られてましたよ、
ね。そうそうそう、
うん。
過去の思い出プラス、まあ気分転換になるんですよね。
タイガーバーム、まさかここでタイガーバーム。はい、
そうです。もう効果効能どんなもんだってちょっと突き詰められるとね、あの気分転換っていうことで。
気分転換。
心の健康ということで。
あの、フレグランスですね。
そうそうそう、フレグランスっていうことです、う
ん、まあ。でもなんか、ずーって、気持ちいい感じが。
そう、
うん。
で、特にほら、やっぱり今冬なんで、やっぱり喉とかちょっと乾燥したり、
うん、
まあ直接は関係ないです
けど。いいのかもしれない。
なんかいい気がするっていうのもね、気なんで大事かなと思って、今日はですね、
はい、
タイガーバームインヘラーを。
インヘラー。
はい、お届けしました。うん、はい、さあ、ということで、今月のゲストは、神楽坂乳業代表、上グルトのね、
はい、
生みの親、医師の林和彦さんにゲストでご登場いただいています。今日は第3回お届けしたいと思います。それではどうぞ。
どうぞ。
さあ、ということでね、肝心の神グルトをね、あの、まだご紹介してなかったので、うん、あの、早速みんなでちょっと食べたいなと思って、これが 700g。
はい。
で、これ、大体どのくらい食べればいいですか、1日に。
薬じゃないので、うん、用法とか用量とかって決まってるわけではないんだけども、はい、うちってあの実店舗がなくて通販じゃないですか、うん、そうすると通販のお客様って大体こう月にいくらぐらい使うと分かるでしょ、うん、はい、それが大体月に3本から4本なんです、これが、
うんうんうん、
だからそれから逆算すると1日 100g ぐらいで召し上がってる方が一番多いなと思う、
はいはいはいはい、
100g っていうと、スーパーなんかで売ってるヨーグルトのカップが大体90から110ぐらい、
あのちっちゃいやつね、
あのちっちゃいやつ、それぐらいのイメージですね、
じゃあそれをちょっとね盛らせていただこうかなと思います。これね、あの神グルトのサイト見ていただきたいんですけど、神グルトこのロゴめちゃくちゃ可愛いじゃないですか。これ G のところがちょっとスプーンになったやつ、これはなんかやっぱなんかこだわりがあって素敵なデザインですけど、
こだわり、もちろんこだわりっていうかね、
はい、
あの当初、うん、このヨーグルトを商品化しようと思った時、はい、いろんな方に相談して、はい、やっぱりデザインってすごく重要だから、こだわりたいなと思って、でも、もちろんお金なんかないから、はい、いろんな人に相談してたら、なんかそういうデザイナーなんだけども、はい、そういう社会的な目を持っていて、はい、能力も高いし、はい、感性も高いデザイナーの人がいるから、ダメ元で相談してみたらって、ある人に言われて、相談しに行ったんですよ。
はい、
でもその方は、はい、 かつては東京とパリに事務所を持っていて、ダノンとかフォーションのそういう食品関係の仕事をしてたり、はいはい、日本でもあの大手のメーカーのアイスクリーム、有名なアイスクリームのデザインをした人だったんですけども、その人の契約料が払えるわけないじゃないですか。でも行った瞬間に、だからごめんなさいって お金ないんですけどってどっから話し始めたんだけど、いや金の問題じゃないとその人が言ってくれて、で今みたいなあの熱い話をわーっとしてたの。そしたらすごい感じ入ってくれて、いやお前いくらなら払えんだって言われて、はいはい、いやその100万とか500万とか言われたら正直ないですと、うんうんうん、まあね、私もともとそうそう、あの、うん、出資を受けないと決めてるんですよ。あ、
そうなんですよね。それもこだわりが、
うん、そこは本当にこだわりがあって、うん、ある意味自分の理想を理念を貫くために起業したので、うんうん、ここでお金儲けしたくはないと思う、うん、でもお金儲けしないと理念も実現できないって中で、うん、出資のビジネスのプロに入ってもらったら、うん、完全なエンジェルなんていないって思っていて、うん、何かしらその自分の持ってる方向じゃないところに誘導されるのが怖かったんですよね、うん、考え方としては今にして思うとそこまで意固地になる必要はなかったのかもしれないんだけど、うん、でも意固地になっちゃってたんですよ。だから全部自分の持ち出しで、うん、今のこの3500円のヨーグルトを売ってると、はい、もうあの昔の医者仲間なんかは林が併用して60になったら金儲けに走ってるって言うんですよ、はいはい、私はあの皆さんに言っときたいんですけども、はい、起業して7年半このヨーグルトからはお金を得てないです、はい、どころか、うん、今3億円ぐらい借金があって神楽坂の自宅も抵当に入ってます。
そしてこの工場がね、はい、3億円の借金でというところで、そうなのでね、あのちなみにちょっと先生に見せてもらったこの毎日新聞のね一面でも取り上げられて、まさにヨーグルト会社に全財産ってね書いてあるぐらいのね、その紙グルトですので、はい、じゃあちょっと改めていただきましょうか。
いただきます、は
い、いただきます、
どうぞ、
はい、
いただきます、いただきます。
あ、幸せ、
美味しいんですよ。
美味しい。やっぱ神ですって言いたくなりますね。そう、先生、神グルトの由来、神楽坂の神なのかなと思いつつ。
そうですね。あの自宅が神楽坂にあって、うん、自宅の子供部屋で開発したので、最初会社を作った時に商品名より前に会社の名前を神楽坂乳業にしようと思ったんですよね。
はいはいはい。
ほんで次に、うん、商品名を作る時にどうしようと思った時に。はい、私の一番仲のいい外科医がいるんですけども、うん、大学病院の院長やってるんですけども、はい、彼に食べてもらったら花粉症とかすごく何十年も薬使ってたのが使わなくて済むようになったと、うん、でお前これ神じゃんって言ってくれて、うん、それいいねって、うん、神楽坂乳業だし、うん、神っていう字使えばいいかって神グルトってしたんですよね。で、ね、そのさっきのデザイナーさんも、うん、その神グルトってネーミングがいいねって言って、うん、よしって言ってもういいねでいいって言ってすべて、その後もずっと名刺だ何だとかステーショナリーも全部面倒見てくれてるけど、はいはい、そのままです、うん、だからそういう人の思いも私は受けているので、うん、今くじけるわけにいかない、
うんうんうん、そうですね。石崎さん、まあ、食レポじゃないですけど、はい、まあ、美味しい以外で何か感じるキーワードはありますか？
そうですね、あの柔らかい
ね、
うん、すごい柔らかい、
やっぱこの優しい甘さというか、
うん、そう優しい、う
ん、これ先生ね、まああんまり効果効能ではないですけど、まあ、そうは言ってもあのホームページに出てますけど、やっぱりこの神グルトっていうのはどんなユニークさ、まあ、その成分も含めて、
うんうん、そうですね、例えばその世の中甘いものは悪いっていうのもなんとなくみんな思ってるじゃないですか、うん、実際甘い悪いものが多いのも事実なんですけど、うん、でも例えば糖分にしたっていい糖分と悪い糖分とあるはずなのに、はい、甘みは全部悪いって思ってる人も多い、
ま
あ、
極端にいっちゃいますよね、
うん、極端にいっちゃうじゃないですか、どうしても、うん、でも糖の中にもブドウ糖があります、うん、諸糖があります、果糖があります、うん、オリゴ糖がありますみたいな、そういう中でオリゴ糖なんていうのは人間はなかなか分解できないので、うん、カロリー的には諸糖なんかの5分の1ぐらいなんだけども、はい、でも腸内細菌の絶対必要な餌になるんですよね、うんうん、そういうものを採用しようとか考えて、でもそれもなんとなくオリゴ糖入ってますとか食物繊維入ってますみたいな食品って多いと思うんですけども、はい、なんとなくじゃダメなんですよ、うん、やっぱり医学的なエビデンスとか実験データをもとにものすごい有効ですってものをできるだけ詰め込むことが必要で、うん、そのコンセプトなんですよね、うん、で発酵なんていうのも今ある大手のヨーグルトなんていうのはカップに入れたらダーッと並べといて、それを発酵室って部屋に入れて、うん、一定濃度で38度だったり40度だったり、うん、はい、で4時間だったらまた出しますみたいなのを発酵と称してるんですけども、うん、このヨーグルトは全く違います。もう大学の研究室と同じインキュベーター、もうこれはあのプログラミングできて、はい、常に外部モニタリングもできる機械で、うん、何回も温度設定を変えながら15時間も発酵させるんですよね、うん、そういうプロセスっておそらく食品業者には真似できないと思うので、採算も合わないし、
そうか、
本当にこう作るの大変すぎるんですよね、うんうん、だからこういうあの少量生産だからやっていけるようなところもあると思います、うんうんうん、
これね、石崎さんにちょっとぜひ気づいていただきたいんです。すみません、ちょっと、はい、いつも食べてるもんでちょっと偉そうになっちゃうんですけど、これ僕がね、はい、やっぱり味とか効果もそうなんですけど、一番すごいなと個人的に思う。ちょっと賞味期限見てみてください。ありえなくないですか。これ今日、はい、まあ、収録某日より1ヶ月半、はい、普通なくないですか。
ヨーグル
トそんな、
これ持たないですよ。
ぜひ先生語ってください、この秘密の秘訣を。
まあ、私外科医ですから、後で工場見てもらいますけども、うん、工場もオペ室並みの清潔さで作っています、うん、でそこで働いてる人たちも国立病院の薬膳部長だった人とか、うん、オペ室の男性看護師だったり、あるいはもう発酵醸造のプロだったりするんですよね、うん、そうすると極めて特殊な働き方、あるいは衛生管理ができちゃうんですよね、うん、一般の方々に本当の外科医レベルの清潔さを教えるって本当に年単位で大変なことなんだけども、最初からそういうプロが集っているので、うん、すぐに実現できちゃったんですよね。
先生、こちらはヨーグルトの原料となる牛乳を温めて他の成分と混ぜて菌を入れて混合してみたいな機械ですね。外側にボイラーがあって、そこから熱湯が流れてきて、これ二重底になってるんですよね。で湯煎する感じです。で温度を上げて殺菌をして材料を溶かしながら、また今度は水を流して冷やして、で適当な温度になったところに菌を投入してまた攪拌するみたいな機械です。
この機械でだいたいどれぐらいの時間かかるんですか。
混ぜてる時間は1時間程度だと思いますけども、この中から生まれるヨーグルトが1回分700のやつで300本400本ぐらいですかね。
300本400本。
なるほど。
この規模としては異例だと思うんですけども、自動の洗浄回路が入ってまして、普通これぐらいの規模だったら作った後どうするかって言ったら、ここにこうやって登って、でここパカッて開けて水をホースで流しながらブラシでこするみたいな。ただカミグルトはメディカルフードとしての清潔さを維持するために一切手を触れない自動洗浄回路を投入しています。だから製造した後は洗浄液がこの中を流れて、向こうに大きな機械があって、この中を完璧に洗浄して殺菌するっていう感じですかね。
すごいです。殺菌方法まで
全く違う。
全く違うんですね、はい、
大手の乳業メーカーと同じようなシステムをこの規模で採用しているところはないと思います。これだけでもう何千万もかかる話なので、
これはすごいね本当に。
ここに並んでるのは発酵させる機械なんですけども、大手の乳業メーカーなんかだと容器に詰めたものを発酵室ってところに運んで、一定の温度で何時間、大抵4時間ぐらいですけども、うちのヨーグルトはそれでは作れなくて、これ大学で私が使ってたインキュベーターっていう細菌実験なんかをする機械なんですよね。温度もすごくいろいろプログラミングできて、カミグルトの製造の時に何段階も温度を変えながらものすごく長い時間培養しています。もう4時間の10倍ぐらいやってる感じですね。できたヨーグルトはここで一旦保存をします。
あ、すごい、こんなとこなかなか見られないですね
ここに並んでいますけどね。
先生、このヨーグルトがたくさんありますけど、はい、いろんなそのトラブル悩まれてる方が多いということで、うん、どのようなメカニズムになってるんですかね。
なかなかこう一言で言うのは難しいんですけども、うん、よく腸活っていうと、なんか私は発酵食品食べてるから大丈夫って人がいたりとか、はい、あるいは私野菜中心の生活で十分食物繊維取ってるから大丈夫って人いるんだけども、うん、それどっちも片手落ちで、実際には菌も食べなきゃなんないけど菌の餌も食べなきゃなんない、うんうん、どっちかだけをやってる人がすごく多いんですね、はい、でそのことをヨーグルトの中でパッケージとして作ったのがカミグルトなんですよね。だから菌も入ってれば食物繊維も入ってればオリゴ糖も入っていて、で日本人に不足してるのは食物繊維の中でもどちらかというと水溶性の食物繊維っていうのが不足してるんですね、うん、食物繊維って2通りあって、いかにもこう繊維っぽいもの、ごぼうだとかシリアルに入ってるような、はい、そういうものっていうのは実際には和食の中では案外足りてるんですね。日本人にやっぱり不足してるのは水溶性、水に溶ける方の食物繊維で、目に見えないんだけどもぬるっとした感じのやつです。海藻とか、うん、キノコとかかぼちゃとか、なんかそうぬるっとするような成分に含まれてる、はい、カミグルトには水溶性の食物繊維をかなり多く入れています。結構その乳酸菌って皆さん大事だっていうのは分かってると思うんだけども、はい、腸活の考え方の中では乳酸菌っていうのは実は主役ではないんですね。乳酸菌とはどっちかというとバイプレイヤーで、乳酸菌が乳酸を腸の中で作ることによって腸内環境が弱酸性ぐらいになる、その時に実際に有効成分を作り出すのは乳酸菌ではなくて大腸に住んでいる別の菌なんですよね。ビフィズス菌であったり、あるいは酪酸菌とかそういった名前ついてますけども、短鎖脂肪 酸って言って、うん、その人たちに十分な脂肪酸を作ってもらうための手助けをするのが乳酸菌です。
一般的によく言われるのが善玉菌、悪玉菌、うんうんうん、でなんか日和見菌って言って、でなんか食べ物によって変わるんだよみたいな話とかってなんか聞いたことあるんですけど、
実際にはよくほら乳酸菌生きたまま腸に届くたってよく言うじゃないですか、はいはい、あれって大きな意味は医学的にはないとされていて、まあ、確かにもう皆さんの腸内細菌っていうのは幼児のうちに決まっちゃっているんですね。だから一人一人の腸内細菌のパターンはみんな違います。でそこから先どんなに強力な菌を取ったとしてもそれは自分にとって異物なので腸に住み着けることはできなくて全部便として排泄されてしまうんですよ。だから生きたまま届くことが重要ではなくて生きたままそこの川に流れていくことが重要なんですね。その時には十分な餌も必要なので、うん、それできれいに流れてる小川のところだと自分が本来持っておられる菌も活性化していきます。さっき言った善玉菌と悪玉菌と日和見菌その比率が2対1対7みたいなそれが黄金比って言われていて、うん、全部が善玉菌ならばいいかってそうでもないんですよね、うん、全部が同じ菌種で占められたらちょっとした変化に弱くなってしまって一気に絶滅したら大変なことになってしまいますので人間と同じで多様性が必要です、うん、どんな環境にあっても善玉菌が生き残るためにはいろんな菌がいた方がいい。ある時は日和見菌は善玉菌が苦しくなった時に手助けをしたりもしますし、うん、逆にあんまり善玉菌優位になりすぎた時に日和見菌が悪玉菌の手助けをすることもある。だからその大事なのは単一にしてしまうことではなくていろんな菌を持つことですね。それでおそらく皆さんが10代とか20代の頃は最強の菌にバランスだったと思うんです。それが年齢とともにだんだん崩れてきた。だから腸活の目標はいい菌を取り入れてそれに自分に入れることではなくて皆さんが元気だった頃のパターンに戻すこと。だからそれに役立つものがああいったカミグルトのような健康食品、本当の健康食品であればそれを自分の最強の時代に戻しましょうっていうのが私の考えです。
ああ、なるほどですね。ありがとうございます。
でしかもこの容器はプラスチックでも紙でもなく、うん、ガラスじゃないですか、
はい、
でこっちはブリキ鉄なんですよ、うん、でなんでこんな重くて重厚な容器にしたかって偉そうに見せたかったわけではなくてこれが必要だったんです、
うん、
つまり私が入れてるような乳酸菌たちの実は医薬品として病院で処方してるのと同じものを製薬会社から買って使っています。そういう菌たちというのは食品用ではないので極めて弱いんですよね、
うん、
だからちょっとでも雑菌の混入なんかあったら死んでしまう。だからまず最初にその容器は完璧に滅菌してある必要があったんですよね。プラスチックの容器は滅菌できないじゃないですか、熱加えられないからなかなか、
うんうん、
これは高温の処理をまず作る前にして、うん、120度まで上げられる機械で完全に滅菌します。で清潔のプロたちが全く雑菌が入らない環境で充填します。そうすると牛乳と他の成分と菌の缶詰みたいになるわけですよ。でしかもその有効な乳酸菌たちっていうのは酸素を必要としない菌が多いんですね、うんうん、そうするとこのままずっと生きてる、しかもずっと乳酸菌も増え続けるって極めて特殊なヨーグルトです、うん、だから賞味期限を決めるときにすごい悩んだんですけども実はうちのヨーグルト半年経っても1年経っても雑菌もカビも生えないんですよ、
ね、実は、ね、
実は、
うん、
だけどさすがに賞味期限1年のヨーグルトって言ったらお客様気持ち悪がると思うので、まあ普通に理解できる範囲内として6週間で今お出ししてるっていう感じです。
だからやっぱりヨーグルト人間として例えたらそういう意味でも神なんですよ。もう、うん、
そうそう、
寿命がちょっと人間の寿命じゃないです、
ね、ちょっとかけ離れちゃってますよね。
さあエンディングのお時間ですが、はい、もう12月も3週目に入りましたが、うん、石崎さんやっぱりこうなんか五代さんって年末とかって、うん、結構その社内的にも忘年会とかいろんなイベントありそうなイメージあるんですけどどうですか。そしてなんかそういう結構中核になりそうなイメージもあります。
いやいやもう今年もやりますよ、
うんうん、
だからあの会社で、はい、あの1年間頑張った人を、うん、あの表彰するっていう、
はいはい
はい、五代アワードみたいないつもやってますけど、
はいはい、
まあ、年末の末にやりますよ、うんうん、本当に
僕もね以前参加させていただきましたけどその時も ね、あの石崎コーナーってわけじゃないですけどやっぱり石崎さんがね、かなりなんか目立っていろいろ何かやっていたあの時の、ね、記憶があるんですけど、
そんなことありました。
そうだからポジション的には石崎さんも多分出ないし、なんか石崎の出し物みたいないはずですけど結構なんかみんなに振られて、やっぱりそういう役割なんですかね。
いやどうかな、たまたまだと思いますけどね。
ですかね。
うん。やったことありますよ、その前では。
あ、ちゃんとね。
はいはいはい、それね、急に振られる時もありますけど、
はいはいはい、
まあ、ちゃんと、いつも、そういう時は、結果だけは出そうかなと思いますけど。ね、
結果にコミットして、
結果に。
これはちょっと他者でしたけどね。はい。はい。まあね、でも本当にね、いろいろ忙しいと思います
けど、いやいやもう、
心だけはなくさない。
そう、明るく、楽しく、元気にね、はいはい、やっていきたいと思いますよ。
はい。はい、タイガー版ミニヘラもありますんで、気分転換しつつ、はい、またね、次回は今年最後のね、 配信になりますので、はい、お楽しみにお待ちいただけたらと思います。それではまた来週。
この番組は提供5大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。